神の国の神秘と低みから立つイエスによる実践4章1から5章43。神の命はすべての人に、しかし実りは底辺から。マタイ13章1から9、ルカ8章4から8。4章1から9。イエスはまた湖のほとりで真実を解き明かし始めた。おびただしい民衆がイエスのところに集まってきた。それでイエスは湖の船に乗って腰を下ろすと、民衆は皆岸にいて湖の方に向いた。イエスは例えを用いて多くの真実を解き明かした。真実を解き明かす中で次のように言った。よく聞きなさい。種まき人が巻きに出た。巻いていて、あるものは通り端に落ちた。すると小鳥たちがやってきて食べ尽くしてしまった。またあるものは岩地に落ちた。そこは土が少なくて地中深く入れないので、すぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないので枯れてしまった。またあるものは茨の茂みに落ちた。しかし茨がはびこり、それを覆い塞いでしまい、実を結ばなかった。またあるものは適した土に落ちた。そして成長して大きくなり、あるものは30、あるものは60、あるものは100もの実をつけた。そしてイエスは言った。聞く気のあるものはしっかり聞きなさい。例えで話すのは感性の鈍い人たちへの配慮。マタイ13章10から17、ルカ8章9から10、10から12。仲間だけになったとき、イエスの周囲の者たちは12人と一緒にいろいろな例えについて尋ねた。イエスは言った。あなたたちには神の国の神秘が働いている。しかし神の国の外に立つあの人たちには、いつもすべて例えで話す。あの人たちは見えているのに見ようとせず、しっかり聞いているのに心に感じて共に立とうとせず、いつまでも立ち返って神の許しを受けるに至らない。イザヤ書6章9から10。まかれたものとは受肉した神イエスの命。マタイ13章18から23、ルカ8章11から15、13から20。そしてイエスは言った。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えを理解できるだろうか。種をまく人は神を告げる出来事をまいているのだ。通り端の人たちとはこうだ。神を告げる出来事が自分にまかれていても、そのことを聞いた時にはすでにサタン、悪霊が来てまかれたその出来事を取り去っているのだ。岩地にまかれた人たちとはこうだ。神を告げる出来事のことを聞いて喜んでその出来事を受け入れるが、自分に根がないのでしばらくは続いても、神を告げる出来事のことで弾圧や迫害が起こるとたちまちつまずいてしまうのだ。茨の茂みにまかれた人たちはまた別だ。この人たちは神を告げる出来事のことを聞いても、世の思い煩いや富の誘惑、その他次々に起こる欲望がその出来事を覆い塞いで実をつけずに終わるのだ。適した土にまかれた人たちはこうだ。神を告げる出来事のことを聞いて心から受け入れ、あるものは30、あるものは60、あるものは100もの実をつけるのだ。世に隠された人たちは自分の光、感性を人前に表せ。ルカ8章16から18、21から25。またイエスは言った。灯火はマスの下や寝台の下に置くためではないだろう。燭台の上に置くためではないのか。隠されたものであらわにされずに済むものはない。秘密のままということはなく、明るみに出てしまうものだ。聞く気のあるものはしっかり聞きなさい。またイエスは言った。あなたたちは今聞いていることに注意を向けなさい。 あなたたちは自分が測る測りで測られ、しかも多めに測られる。持てるものはさらに与えられ、持たないものは持っているものまで取り上げられてしまうものだ。神の国は借り入れを待っている。ヨハネ4章35、3章26から29。そしてイエスは言った。神の国とはこのようなものだ。ある人が地に一つの種をまいた。そして夜昼寝起きしていて、知らない間に種は芽を出し伸びていく。地は一人でに実りをもたらし、まず茎、次に穂、そしてその穂に麦粒が満たされる。実が熟すと人は早速釜を入れる。借り入れの時が来ているからである。神の国はからし種、小ささに秘められた豊かな生命力。マタイ13章31から32、ルカ13章18から19。30から32。イエスは言った。神の国をどう説明し何に例えようか。それはからし種のようだ。からし種は地にまくとき、地上のどんな種よりも小さいが、ひとたびまかれて成長すると、どんな野菜よりも大きくなり、太い枝を張り、その葉陰に空の小鳥たちが巣を作れるほどになる。例えで語るのは、人々が耳を傾けやすくするため。マタイ13章34から35。33から34。イエスは人々が耳を傾けやすいように、神を告げる出来事をこのような多くの例えで話した。例えなしで人々に話すことはなかったが、弟子たちには自分たちだけの時にすべてを解き明かした。嵐を恐れるな。小さくされた者たちと共にイエスがいる。マタイ8章23から27、ルカ8章22から25、35から41。その日夕刻になって、イエスは弟子たちに、向こう岸に渡ろうと言った。弟子たちは民衆を残してイエスを船に乗せて連れて行った。すると他にもいくつか船がついてきた。そのうち激しい突風が起こり、波が船の中に打ち込んで、船は水浸しになった。イエスは船の友で枕を当てて眠り込んでいた。弟子たちはイエスを起こして、どうし、みんなが溺れても構わないのかと言った。イエスは起き上がって風を戒め、湖に向かって静まれおとなしくせよと言った。すると風が収まり大なぎとなった。イエスは弟子たちに言った。お前たちはなんと臆病なのか。まだ信頼を持って当たろうとしないのか。弟子たちはひどく恐れに打たれて互いに言った。一体この人は何者だろうか。風や湖まで言うことを聞くとは。精神障害で差別され恐れられていた人たちを解放する。マタイ8章28から34、ルカ8章26から39、5章1から20。一行は湖の向こう岸のゲラサ人の地方にやってきた。イエスが船から上がると、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスと出会った。この人は墓場を住まいにしており、もはや誰も鎖を持ってしてもこの人を縛りつけておくことはできなかった。これまでもたびたび足かせや鎖で縛ったが、鎖は引きちぎられ、足かせは砕かれ、誰もこの人を抑えることはできなかった。夜も昼もずっと墓場や山で叫び、石で自分を傷つけていた。この人は遠くからイエスを見ると走ってきてひれ伏し、大声で叫んだ。お前には関係ないだろう、糸高き神の子イエスよ。私を苦しめるようなことはしないと神に誓ってくれ。イエスが、汚れた霊はこの人から出ていけと言ったからである。イエスは、お前の名前はと尋ねると、名は軍団だ、我々は大勢だ と答えた。そしてイエスに、自分たちをこの地からよそへ送らないようにとしきりに頼んだ。そのあたりでは山の方でたくさんの豚の群れを飼っていた。汚れた霊どもはイエスに、我々を豚の群れに送ってくれ、豚の中に入るからと頼んだ。イエスは許した。それで汚れた霊どもは出て行き、豚の中に入った。すると群れは走り出し、急斜面を下って湖になだれ込み、およそ2000匹が溺れ死んだ。豚を飼っていた人たちは逃げ帰り、町や村々にこのことを知らせた。人々は何事かと見に来た。人々はイエスのところに来て、あの悪霊に疲れた人が服を着て正気で座っているのを見て、それが軍団に疲れていた人であるのを知って恐れを感じた。いきさつを知っている人たちは、悪霊に疲れた人に起こったこと、豚のことを人々に話して聞かせた。人々はイエスに、自分たちの土地から出て行ってくれとしきりに願った。それでイエスが船に乗ると、悪霊に疲れていた人が、自分も一緒にいさせてほしいと願った。しかしイエスはそれを許さず、その人に言った。自分の家、家族のもとに帰りなさい。そして主があなたにしてくださったこと、主があなたの苦しみを分かってくださったことを知らせてやりなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくれたことをデカポリス地方で告げ知らせ始めた。みんなが感銘を受けていた。少女の死、婦人の出血、汚れを共有して癒しが行われる。マタイ9章18から26、ルカ8章40から56、21から43。イエスが船で再び向こう岸に渡ると、大勢の民衆がイエスのもとに集まってきた。イエスは湖のほとりにいた。そこへ街道主事の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏し、幼い娘が危篤です、どうか来て手を置いてやってください、娘はきっと助かり命を取り留めますとしきりに願った。イエスはその人と一緒に行った。大勢の民衆がイエスについてきて、イエスを中に押し合いへし合いしていた。そこに一人の婦人がいた。12年もの間出血が続いている女性で、多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の甲斐もなく、かえってますます悪くなるばかりだった。イエスのことを耳にした彼女は民衆に紛れ、後ろからイエスの服をつかんだ。この人の服につかまるだけできっと助かると自分に言い聞かせていたのである。すると血の泉が乾き、患いから癒されたことを体に感じた。イエスはすぐに自分から力が出たのに気づいて、民衆の中で振り返って、私の服をつかんだのは誰かと言った。弟子たちはイエスに、この民衆を見てください、あなたを中に押し合いへし合いしています、それなのに私をつかんだのは誰かというのですかと言った。それでもイエスはやった人を知ろうと見回していた。その婦人は自分の身に起こったことを知って、恐ろしさに震え、進み出てイエスの前にひれ伏し、すべてをありのままに話した。そこでイエスは婦人に言った。娘よ、信頼を持って歩みを起こしたことがあなたを救ったのだ。安心して行きなさい、あなたがその患いから解放されるように。イエスがまだ話しているときに、街道主事の家から人が来て、お嬢さんが亡くなられました、もう同志を患わせることはないでしょうと言った。イエスはその話をそばで聞いていて、街道主事に、恐れるな、ひたすら信頼して当たりなさいと言った。そしてペトロとヤコブとヤコブの弟ヨハネのほかは一緒についてくることを許さなかった。一行は街道主事の家に着いた。イエスはその場の騒ぎと激しく泣き叫んでいる人たちをじっと見て、家の中に入るとその人たちに言った。 何を泣き騒いでいるのか。子供は死んではいない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。イエスはみんなをそこから追い出し、子供の父親と母親、そして一緒にいた三人を連れて子供のいる部屋に入った。イエスは子供の手を握り、タリタクームと言った。これは少女よ、立ち上がりなさいという意味である。すると少女は起き上がり歩き出した。少女は12歳だった。人々はすっかり驚き、あっけに取られた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと人々に厳しく言い渡し、また少女に何か食べさせるようにと言った。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面をお回しください。